かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
時刻は4時を回りました。こんにちは、 LBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
わ、声でかい。
聞かせられないって、
はいはい、
言ってるのに、今日は生放送ですよ。
そうですよ、時刻行っちゃった。
時刻も行っちゃいました。ひょっとしたら日曜日の夜聞いてる人もいるかもしれないのに、
再放送でね、
生
放送の再放送で聞いてる人もいるかもしれない
と若干フォローをしつつ、
はい、
まあ、まあ今日はね生放送ですよ林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、
うん、
本当に聞かせられない放送になっちゃって、
聞こえない放送になっていくとよ。
先週最終回でお送りしましたこの聞かせられないラジオでございますけれども、
はい、
長崎佐賀をお聞きの皆様だけ、
うん、
キカラジプラスワンとして、はい、もう一回だけ放送させていただく。しかも
番外編でね、
生放送で番外編ですよ林田さん。
すごいラストになりましたね。しかも今日はユーストリームでも生配信中でございます。いや知ってるくせに。散々今まで30分ユーストリームで喋ってきたでしょ。
実はそうでした、
はいはい。
でね、たくさんメッセージも頂戴してるんですよ。もう本当に数十通いただいてまして、1通だけご紹介しますと、
はい、
ラジオネームトエトさん、林田さん村山さんこんばんは。
こんにちは。
生にこだわってますね。こだわってますね、
はい。
キカラジはポッドキャストで拝聴させていただいておりました。
拝聴ですか。
拝聴です。突然の休止のお知らせ驚きました。車での出張が多い私は行き帰りにキカラジを聞くのが習慣になっていました、
うん、
一体なぜ休止なんですか。続けてください、お願いします。キカラジのおかげで居眠り運転もせず今まで生きてこれたんです。
ああよかった、眠気防止に役立ってたってことですね。
命を救ってきたんです。
大きく言いますね。
どうしますかこの人、来週以降もう眠気覚ましはどうすればいいんですか。
そうはもう2009年の1回目のあーガンプラから聞き直すしかないよね。ずっとね200回以上ね。
259回も聞くことができます
ね。聞き直してください。
よかったですね、まあ、しかし林田さん、
はい、
今日はねすでにメッセージもたくさん頂戴してはいるんですが、
ええ、
せっかくの生放送ですから、
うん、
やっぱり追加でメッセージも欲しいところですよね。
いいですね、今日は生放送ですからね。
どうすればいいんですか。
ウェブサイトの投稿フォーム、もしくはツイッターでシャープキカラジをつけてつぶやいてください。
つぶやいてください。
我々シャープキカラジのタイムラインを追っております。
見てます。
従いまして皆さんからのメッセージをねリアルタイムで紹介しつつ反応していけるという、今日は生放送ならではの展開でございます、はい、
ただし事情がございまして皆様のツイッターは30秒遅れで私たち見ておりますので、
はい、
そこはちょっとだけ
ですね。リアルタイムの会話は無理なんですけどね、チャットではございませんので ね、
ね、
ええ、
じゃあちゃちゃっといきますか。
聞かせられないラジオ、この番組は NBC ラジオ NBC ラジオ佐賀で生放送でお送りしております。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
現在長崎佐賀で生放送中です、
はい、
しかもユーストリームでは全世界に向け生配信中、
うん、
ツイッターでのメッセージも受け付けていて、あ、ゴッドハンドさんからツイッターで、今日はこのツイッターでのメッセージを取り扱ってくれるんだと。
そう、
ゴッドハンドのあのニッパーの会社の方が、
ええ、
広報さんが、
ええ
ええ、
ここ数回聞いてない人には何のことかわからないかもしれないけれども、
噛みましたね、
噛みましたね生放送で。恥ずかしいですね、
ちょっと待ってください、ゴッドハンドさんがツイートしてくれてるんだから僕らゴッドボイスで答えましょうよ。
ほう、うん、何をですか。
いや、まあ、言ってみただけなんですけど。
いやいや、その展開のなんか仕方がよくわからなかったんですけど今、
まあね、
ゴッドボイスでね
頑張っていきましょう、
はいはい、
ね、 時刻は今ですね、4時まもなく5分になろうとしています。林田さん、
あなた久しぶりのラジオの生放送でテンション上がってるでしょ。わかりますよ。
上がりますか、
まあ、違うんだよね、普段も生配信をユースリムでやってるんですけど、放送で生っていうのはやっぱりちょっと普段と違うバイアスがかかりますよね。
趣が違いますね。
違いますよね。
わかります。しかし林田さん、残りねあと20分ちょっとしかありませんから、貴重な時間をね、大事に使っていきたいと思いますが、林田さんの前にはこれまでの聞かせられないラジオのタイトルがずらっと並んだ表がございますね。
はい、村山さんの手元にもお渡しをいたしましたけれども、この番組なんとですね、2009年の4月にスタートして、こんなに続くと思わなかったんですけれども、
最初半年ぐらいって言ってましたもん
ね。そうですよね。今日のキカラジプラスワンで259回なんです。
お
ー、5年間ですよ。
まさか5年も放送するとは思いませんでしたね。
思いませんでしたね。
びっくりしますね。まずはそれだけで、
はい、先ほどもご紹介をちょっとユーストリームの方ではしたんですけれども、100回過ぎぐらいからユーストリームという動画配信もやるようになって、
はい、
その再生回数がですね16万件を超えてるんです。
16万回もこの長ったらしいユーストリームのプログラムをご覧になってる、
はい。ラジオのプログラムは30分なんですけど、ユーストリームはだいたい1時間半ぐらいですか。
そうですね、短くても1時間はありますね。
1時間から1時間半ぐらいずっと配信し続けているこの長ったらしいプログラムをなんと16万回も再生している
ね。
すごい数ですよ。
延べ16万人の方がご覧になっている。
その通りです。
すごいですね。
これは大変に重い数字ですよね。
そしてこれユーストリームだけですから、 YouTube のアーカイブを足すともっと増えるでしょうし、はい、そしてポッドキャストで毎週配信していますが、こちらはですね毎週、まあ、最近集計してないんですけれども、少なくとも1万回以上のダウンロードをしていただいているので、本当にたくさんの方にねこの番組を聞いていただいたんだなと
思いますね。村山さん、今まで259回ありますが、何か印象に残っている回とかありますか。
そうですね、やっぱりあのいろんなメディアであの紹介もしていただいたんですが、やっぱりあの HUC ズゴックを30分で作ることができるのか、
第44回、
はあ、44回で
したか。緊急特別企画ズゴックは30分でできるのか、2010年2月13日放送分でございます。
はい、でこのやっぱりねラジオでプラモデルを作る、そしてそれを実況するというですね、これまでになかった、まあ、他の番組はやらないでしょうねという企画、まあキカラジらしい企画としてね、これからも多分そうですね、次に生まれ変わるぐらいまで語り継がれていくでしょうね。
これはでも僕思うんですけど、はい、やっぱり2人ともスポーツの実況をするでしょ
う、
ね、それが大きかったですよね。
そう、全くその通りですね。
スポーツ実況みたいにしてプラモデルを組み立てるところをラジオ実況したら面白いんじゃないかっていうところが発想の原点にあったんですよね。
はい、もうね、まあ、打ち合わせという打ち合わせもしてないんですけれども、もう本当にまさに何でも実況中継でちょっとやってみようかということでしたね。
うん、そうですよね。でそれを受けてあのバンダイチャンネルでのね、いろんなあの電撃ホビーマガジンの木村副編集長との、
はい、
早組対決とかね、
そうです、
いろんな企画につながっていきましたからね。
インターネット上でねお互いに双方向で画面を見ながら、ね、
うん、
プラモデルで対決して、そして木村さんには長崎にもねその後来ていただいて、
はい、
スタジオで、ね、再度対決してまた負けたという企画もありました
ね。ありましたね。一緒にちゃんぽん食べましたな。
食べましたですね。いい男でしたね木村さんが。また
元球児でね、高校球児でね、
高校球児ですよ。
素晴らしかったですね。
あの時にねゴッドハンドさんが開発されたアルティメットニッパーがあればもちろん僕が勝っていたわけなんですけれども、
ね、
まあ、しかしねあちらもまあ電撃ホビーマガジン、まあ、プラモデル雑誌の専門家ですからね、花を持たせてあげなきゃいけないなって僕も思ったわけです
よ。聞いてますか木村副編。
で当時あの私あの雑誌でコラムも書かせていただいたんで、はい、まあ言ってみれば上司ですからね。そう、私も日本人ですからやっぱりね花を持たせてあげないとね。
言いたい放題ですね、終わると思って。
いやいやいやいや、はい、
その他ですね、はい、僕印象残ってるのはですね、あの機動戦士ガンダム00シリーズをですね2010年から紹介をさせていただきました。
はいはいはい、
これはあの私何度も取り上げられておりますが、ファースト原理主義と言われておりまして、どうしてもやっぱりあの機動戦士ガンダムのファンの皆さんはファーストが全て、
そうですね、
その後の続編といいましょうか、その後の作品をあまり見てないという、はい、まあ、代表的な私がダブル面白いから見てくださいよっていうことで、見てハマっていって紹介をして、そしてなんと映画版ができるときに水島監督ご本人がこのスタジオにいらっしゃったという。
そうなんです。でしかも映画の配給元に水島監督の方から相談をして、長崎で俺は舞台挨拶をしたいんだ、うん、と、まあ言ってみればわがままをおっしゃってですね、わがままを来てくださったんですね、はあはあ、でこの番組にも出ていただいたんですけれども、でその時にですね、その後かな、メールで水島監督とはやり取りをしたんですけれども、あの長崎に行ったあの出来事は、あの年は2010年の年はいろんなことが自分にとってあった年なんだけど、長崎のあの旅行はベスト3に入るぐらい楽しい出来事でしたってね、メッセージを後で頂戴したんですよ。
嬉しいね。
すごく嬉しかったです ね、
ね、うん、まさかその作品の監督がこのスタジオにいらっしゃってこの番組に出てくださるなんていうのは夢のような展開ですもんね。
そうですね、いや本当に信じられない展開でしたね。
展開でしたね、
まあ、しかもね舞台挨拶の MC も私たちの方でしましたっけ。だんだん記憶が混沌としてきましたが、
いえ、
あ、違うんだ、
はい、
あれは違うんだ、
オンエアに確か重なっていたような記憶があります。
オンエアに重なっていて、
2つの劇場でされたんですけど、
そうでした、そうでした、は
い、向こうの方がされたと思います、
はいはいはい、あ、そうでした、サンライズの方がされたんだあの時は、はい、
そしてですね、まあ、その水島監督にも来ていただきましたが、さまざまな作家さんをこのスタジオに軽く拉致しております。
そうです、
最初に多分拉致されたのはですね、時田光一先生でございまして、
時田先生
2010年の9月18日の出来事でございますね。
これがまたあの聞かせられないラジオにとっては大きな分岐点の一つだったと思いますね。
そうですね、
時田先生泊まりがけで長崎旅行に来てくださって、ご自身の大きな連載の節目だったんですよね。で 年にまあ 1,2 回休みを取ってどっか旅行に行くということにされてたようなんですが、あの時はせっかくだから木からじやってるし長崎に行こうということで、ね、奥様と一緒に来てくださって、
で時田光一先生がね非常に社交的な方で交友関係が広いので、ツイッターを使ってこの番組面白いよってことをつぶやいてくださって、
はい、
そこからこの番組を応援してくださる作家さんたちがガバッと本当に増えたんですよね。
そうなんですよね、まあ、そうしたつながりの中からキカラジタンをデザインしてくださった西村信義さん、ね、との出会いもあり、後にダブルウエストと言われた西川先生もですね参加してくださって、今ツイッターにですねもうちょっと下の方に行っちゃったんですけれども、藤島先生から、ね、ああ女神様まで抑えていてくださるとは思いませんでしたと、時田先生のやっぱりお友達関係で、ね、聞くようになられたんですけど、
そうですね、
で、今日じゃなかったんですけれども藤島先生はですね、ああ長崎に遊びに行く前に終わっちゃうんだなってつぶやいてらして、あそのうち来ようと思ってらしたのねと思って ねなんか嬉しくももったいないなと思ったりもしました。
奥様からちょっと拉致とは違うんですよっていう話はね出てますけどもね、まあ無理やりギャランティーも支払わずに来ていただいておりますからね。
お土産いっぱいいただきました、ね、
申し訳ございません。
ねえ、
そしてまた違う展開をちょっとご紹介するとですね、
何でしょうか。
やっぱり僕にとって印象残っているのは、
はい、
2011年の1月1日の新春スペシャル、やってきました模型の月岡、ここも思い出深い回でございます。
そうでしたね。
通常この第一スタジオからやっている番組、外にマイクを持ち出しまして外で収録という形になってね、でこの模型の月岡って何度も何度も出てくるお店の名前で、村山さんにとっても大事な大事なお店なんですよね。
町の模型屋さんなんですよ、小さな ね、
プラモデルに囲まれながらね、あの狭い通路でもってね30分の番組を収録したのは忘れられませんね。
あのおじさんとおばちゃんにね生放送で、生じゃなくて、まあ、生放送形式でね出ていただきまして、で、おじさんはねその後しばらくして病気で亡くなったんです、はい、でも、あの時に聞かせられないラジオにね来てもらったことが本当に嬉しかったってね後で聞かせてもらって、思い出に残ってますねあの回は ね、
本当に村山さんの小さい頃からを知っている、
そうそうそうそう、
まあね 恩人ってね、うん、言ってましたからね。
10歳の頃からね、うん、付き合ってますからね、
うんうん、まあその方にとっても大事なきっと思い出になれたんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
人生がありましたね、うん、はい。
そして大物ゲストもいらっしゃいまして、2011年の7月16日には、NHK の亀渕明信の日本全国ラジオ巡り、この御礼企画を放送しております。
びっくりしましたね、
あの亀渕さんですよ。
しかもね、 NHK の全国ネットで、はい、あの亀渕さんが聞かせられないラジオを熱く語ってくださった。30分にわたってキカラジのことばっかり喋ってくださったというね。びっくりしましたね。
びっくりしました。私も会社からちょうど帰るタイミングで車の中でね、この NHK の番組を聞いてちょっとね泣きました。
ああ、そうですか、
うん、NHK のラジオから自分たちの放送が、民間放送の我々のローカル番組が全国ネットで流れてるかと思うと不思議な気持ちになると同時にやっぱ感動しましたね。嬉しかったですよ。
またね、私嬉しいのがあれだけで終わりじゃなくてですね、うん、亀渕さんとはちょこちょこね、いろんな形でお話をする機会が今でもあるし、ディレクターの入江田之さん、
はい、
キカラジのことをね今でも気にしてらして、この間の最終回のユーストリームの時は入江さんもね、はい、聞いてらしたんですよ、
はい、
あ、見ました、
はい、拝見しました。
ツイートをね、してくださってましたね、すごく嬉しかったな。
そういうこうね、応援してくださったり紹介してくださった方々がねたくさんいたからここまで大きくなれたのかなって気もしますけれどもね。
いや、自分たちのねだけの力じゃないですね、うん
う
ん、
僕もう一つ嬉しかった体験言っていいですか。
はい、
109回目にね、2011年の5月の放送なんですが、
うん、
娘がハマって読み始めたスケットダンスという漫画がございまして、
はい、
これを2週間にわたってね紹介したんですよ。まあ僕自身がこの魅力について分析をしてご紹介をしたんですけど、
はい、
少年ジャンプの後書きに、
ね、
なんと篠原先生が NBC で取り上げられたことをですねお書きになったんですよ、
ね、
あの週刊少年ジャンプの後書きですよ。
いやー、びっくりしましたね。
もう僕大事に本棚に取ってますよ、あれ。あの一冊は捨てられませんね。
そりゃそうでしょう。
捨てるつもりもないけれども。
ないでしょう。
あれも嬉しかったな、
ね、だからなんていうか、まあ、これまで同じような体験をこの番組では500回の中で、500回じゃない、
増えてますよ、
259回の中で私たち何度もしてるんですけれども、熱い思いがその作者の方に直接届いて、そして何かしらの打ち返しがあったという体験を何度もさせていただきましたね。 それは林田村山、実は20年ぐらい前に同じようなコンセプトの番組を週一で放送してたんですが、その時には全く思いもよらなかった。
そうですね、
うん、そしてこの番組を始めた5年前にはそんな幸せなことが起こるとは、しかも何度も起こるとはとても考えていなかった出来事でしたね、
うんうんうん、本当に実はだから20年前もそういうふうにできれば幸せだよねとは思ってたんですけど、はい、そういうやり取りができる媒体って当時なかったですからね。
そうですね、まあ、ですからやはりインターネットがもうこの5年前この番組を始めた時には当たり前のようにあり、ポッドキャストが始まり、ツイッターが一般的になり、そしてユーストリーム、YouTube が手を届くところに来てっていう、そういう何かネットのちょうど端境期、こう
成長期にね、
成長期にですね、もうこの番組は本当にこう助けられるようにして育ったんだなと思いますね。
その通りだと思います、本当にね、あなたの中で何か印象残ってるのはもう他ないですか？もう振り返らない男。
いや、なんかね、いや259回ね、うん、こうやって一つ一つ見ると
すごいんだよ。 B4 でこう1行ずつ書いてても10ページになっちゃうんだよ。
いや、10ページも
ある。10ページあんだよこれ。
いや、どれもこれもね、うん、思い出深いですね。西川真嗣先生に1分間でキカラジタンの絵を描いてもらったのもすごかったし、
そうだね、
仮面ライダーアマゾンの岡崎徹さんがこのスタジオに来て
収録日は、
ね、冬の湖で心臓が止まった話もすごいなと思ったし、
あれもこの番組だけでしか聞けない話でしたもんね。
どれもこれもすごかったですよ。ただこうやって259回のタイトルを眺めてみると、まだやってないこともいっぱいあるなと逆に思ったりもしますね。
あ、
このあたりでちょっとジングル。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。
やっほー、聞かせだめよ。みんな正座したまま拍手。早いもので、本当に早いもので、これが私の最後の出番ということになりました。でも大丈夫、安心して、私の存在は永遠だから。英語で言うとエターニティ、あるいはフォーエバー、つまり4人のエバー。まあどうでもいいんだけど、私は引き続きネット回線使っていろんなとこ自由に行っちゃうから、いつかはあなたの住む町へ行くかもしれません。っていうか、あなたの心に忍び込む？なつって。じゃ、4人のエヴァな名曲、みんなのハートにシンクロ率 400% でガツンと転送しちゃう。本当の気持ち。
残り時間も少なくなってきまして、メッセージも本当にいっぱい頂戴していますので、
ありがとうございます、
ごめんなさい、その中の一部を紹介させていただきます。最終回ということで、うん、今まで出さなかった方々がたくさん、はい、出してくださっているのですよ、
はい、
ラジオネームスーチーパイが好きな M ポチさん、うん、この番組も長い春休みに入られるというので初めてメッセージを送ってみます。この番組を知ったのはツイッターで、漫画家の戸田先生が毎週火曜の午後4時半ぐらいになると待機中とか遅刻したとかギリギリセーフとかつぶやいてるのでなんだろうと思ったのが始まりでした。
ああ、そうか。
40代のおじさん2人が何やらアニメや漫画の濃い話をしている、それも長崎から、衝撃を受けました。アニメや漫画の濃い話をするラジオ番組は最近ではそれほど珍しくはないんですが、しかしその多くは東京や大阪、この番組は長崎から発信されてるんです。しかもその長崎感をしっかり出しながらアニメや漫画の濃い話をする。そしてユーストではリアルタイムにリスナーが交流をしている。そしてキカラジタンなんてキャラまで存在する。これまで数多くのあまたのラジオ番組を聞いてきた自分もこんな番組は初めてでした。すごいな、戸田先生や西川先生など多くの著名な漫画家さんまで夢中にさせるこのラジオの魅力は、やはり MC のお二人がまるで喫茶店で40代のオタクがだべってるようなオタク話がリスナーたちと共鳴しているんだろうなと思います。ラジオネーム EKD さん、 メールでは初めまして、終わってしまうのが残念で残念で仕方ありません。正直十数年ぶりに番組が終わることで味わう喪失感を味わいました。最初のうちは適当に配信を眺めてたんですが、気がつけば毎週楽しみになっていました。趣味性の高さと程よいいい加減さがすごく好きでした。追伸、色紙と先日の原画を送らせていただきます。
はい、
無事に届いております。
頂戴いたしました、ありがとうございます。
原画素晴らしいです。それからですね、ラジオネームほこちゃんさん、林田さん、村山さん、お疲れ様でした。大阪在住の50代ほこちゃんです。唐突な最終回を聞いて、思ったことがあるということでたくさんお書きになっているんですが、70年代のサブカルを次々と掲示していった TBS 林アナウンサーのパックインミュージックの最終回、彼が残した沈黙は大変深く感じました。この番組のファンはお二人よりも一世代上、全盛期となると二世代上になりますが、今林アナのノンフィクションノベルを連載している小説スバルの編集長はお二人と同世代で、熱い70年代の深夜ラジオを起点としたサブカルを知りたかったと企画を起こしたんだそうです。個人的には亀渕さんがラジオ巡りでキカラジを紹介したのは林アナウンサーのパックインミュージックの後継者に見えたんじゃないかなと感じています、という分析ですね。
過分なるお言葉でございます。
もうもったいない分析でございます。はい、ラジオネームオタクではない40女さんまでご紹介しましょう。いつの間にか40女が50になっちゃいましたっていうか、それだけこの番組はあったんですね。ガンプラを一緒に作っていた息子も社会人になり長崎を離れていますが、終了の話を聞いて寂しがってましたよ。エリートでしたが、なかなかリアルでは聞けなかったのでポッドキャストで聞いてました。寂しい限りですが、日本の西の端で情報を発信できることを知ったおばはんでした。林田さんはニュースで見ますけん、村山さんはナンバーシナルトですかなって。
村山さんナンバーなさるとですか。
よくぞ聞いてくださいました。はい、まず林田茂和さんは、
私は月曜日から金曜日までの NBC テレビのニュース番組報道センター NBC を担当いたします。
私はですね、はい、ラジオに戻りまして、月曜から木曜まで情報コンビニゴゴゴゴーという
ですね。なんでこううろ覚えなんですか。自分の番組名でしょ。今目つぶりながらこう思い出しながら言いましたけどちゃんとスッと言ってください。
あ、ね、ラジオなんだからそんな厳しく突っ込まなくたって。
ゴゴゴゴーですね。
ゴゴゴゴー
ゴばっかり続くんですな。
ゴが 4個続きます。5個続けばねよかったのになって今思いました。
なるほど、
はい、というわけで林田さん、はい、残り時間もあと1分45秒になりました。
はい、
5年前の2009年4月から始まった聞かせられないラジオ、お休みを頂戴することになりました。今回の放送が本当の意味での最終回となります。
はい、
はい、ただ聞かラジは、まあ、あくまで休止ということなのでなくなってしまうわけではないんですよね。
そうですね、ウェブサイトやツイッターは今後も継続をいたしますし、聞かラジ団育成計画への投稿も受け付けております。ポッドキャスト、それからユーストリームのですねアーカイブ、過去の分ですね、この分も、まあ、しばらくは撮っておこうかと、公開しておこうかと思っておりますので、お楽しみになさってください。
はい、そして番組本体としてはどうしますか、林田さん。
どうしますか。
一部なんだかネットで先になんかこう出ちゃったりしてた分もあったりしたみたいですけれどもね。
シンだとかアルだとか、いろんな名前とかリターンとかね、
まあ、そんなんじゃなくてですね、
はい、
まあ、とりあえずはですね、番組本体としては数ヶ月に一度特別番組の形で復活できれば楽しいかなと。
お
また一言みたいに目論んだりもしています。
はいはい、
いつかは週一復活も、
スタッフが向こうでゲラゲラ笑ってますけど
いつかは週一復活もある
かもね。
かもよ。
あかな。
どうかなってことで、
うん、
本当にお別れの時間となりました。
はい、
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、いた松の日か。